ヨハネの福音書12章の20節をお開きください。私たちは今イエス様の地上生涯の最後の週間の出来事を学んでいます。イエス様は日曜日にエルサレムに勝利の入場をされました。人々は白の木の枝を取って大声で叫んで、ホサナ、今私たちを救ってください。それがホサナという意味でしたね。今私たちを救ってください、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に、そのように叫んで、群衆は自分たちの王としてイエス様を喜んで迎えました。しかし、彼らの期待していたのは、ローマの圧政から解放する、政治的なメシアでした。それで、自分たちの期待していたメシアでないことが分かると、同じ週の金曜日には十字架につけると叫ぶ人たちでした。イエス様は、ロバの子に乗ってエルサレムに入場されましたが、それはゼカリア9章9節の予言の成就でした。恐れるな、シオンの娘を見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗ってと書かれている通りに、イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されたわけで、それは柔和な方、平和の王としての象徴でした。はじめ弟子たちはこれらのことが分かりませんでしたが、イエス様が栄光を受けられた後、すなわち復活し天に帰られた後、彼らは、あのことは聖書が予言していた通りなんだ、そのように御言葉を思い起こして彼らは理解しました。また群衆の中にはイエス様がラザロをよみがえらせたことを見ていた人々がいました。彼らの証によってさらに多くの人々がイエス様を出迎えました。それを知ったユダヤ人の宗教指導者たちは互いに言いました。どうしたんだ、何一つうまくいってないじゃないか、皆さん世を挙げてあの人の後についていってしまった。結局ユダヤ人たちは自分たちの救い主を完全に拒みました。そしてイエス様を殺すための計画を立て、さらにラザロも殺そう、そのように相談しました。その一方、今日の箇所で異邦人、異邦人というのはユダヤ人以外の人のことを異邦人と呼びます。ユダヤ人以外の人たちがイエス様に関心を示します。今日はそのことを一緒に学んでいきます。12章の20節をご覧ください。さて、祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリッポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポは言ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。26節一緒に朗読します。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。今朝はここまで一緒に学びたいと思います。ここは杉越の祭りが近づいている時の話です。杉越の祭りは何度も説明しているように、神がイスラエルをエジプトの奴隷から救い出したことを記念して持たれる祭りのことです。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でした。彼らを苦しみの中から誠の神に助けを求めると、神は一人の人を使わしました。それがモーセでした。神はモーセを用いて彼らをエジプトの奴隷から救い出し、約束の地に入れてくださいました。同じように神はキリスト救い主を使わして、私たちを罪の奴隷から救い出して、そして神の国、天国に入れてくださいます。すべての人の罪の身代わりとしてキリストは十字架におかかりになります。その日は神によってあらかじめ定められた日で、 エジプトの奴隷から救い出し、そして杉越の祭りを定めたと同じように、それは私たちに対するこの絵を見せているわけですね。同じように私たちを罪の奴隷から救い出す日、それがキリストが十字架におかかりになる日なんです。神の子羊が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり、血を流すことによって私たちのすべての罪が許されて、ただ一度の捧げ物によって永遠に私のあなたの罪が神の前に取り除かれる日、これが杉越の祭りの日で、その日が近づいていました。イエス様はおよそ3年半の間、ご自分が神の子キリストであることを多くの奇跡を持って示されました。ヨハネはその中から7つだけを選んで、イエス様が確かに神の子キリストであることをこの福音書で証明してきたわけですね。私たちはもうすでに学んだように、2章においてカナの婚礼でイエス様は水をブドウ酒に変えました。そして王室の役人の息子を遠くにいながら言葉一つで癒しました。さらに38年もの間、寝たきりの人を歩かせました。そして6章においては5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養われました。さらに湖の上を歩かれました。そして生まれつきの盲人の目を開けました。最後7番目は最大の印で、死んで4日にもなるラザロを死人の中からよみがえらせました。このように多くの奇跡をイエス様はなさって、ご自分が神の子キリストであることをはっきりとお示しになり、ユダヤ人たちはそのことを何度も見聞きしたわけです。ところが彼らの出した結論は何でした？この方を完全に彼らは拒んだわけです。その一方で、今読んだように対照的ですよね。異邦人、いわゆるユダヤ人以外、約束の民でない、神の約束を知らなかった彼らがイエス様に関心を示したということですね。そのことを見ていきますね。一節ずつ見ていきます。20節ご覧ください。さて祭りの時に礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいたと書かれています。杉越の祭り、それに大勢の人たちが誠の神を礼拝するためにエルサレムに登ってきました。その中にギリシャ人が幾人かいたっていうことです。おそらく彼らはユダヤ教に改宗した人たちだと思います。知っての通りにギリシャ人は人間の知識、知恵を誇りました。たくさんの哲学者が出ましたね。で、いろいろな宗教を彼らは作りました。でも人間が作り出した多くのギリシャ神話があるわけなんですけど、それ人間が考え出したものであって、そこには何の答えもないわけです。で、この人たちもその影響の中で生きてきて、そして旧約聖書に触れる機会があったんでしょう。彼らはイスラエルの神、その方が誠の神であることを信じ、そしてイエス様に関心を示しているわけです。で、彼らはイエス様の噂を耳にしたでしょうね。目の見えないものが見え、そして足のなえたものが歩き、当時の不治の病であるツアーラウトに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞こえ、さらに死んで4日になっラザロが生き返った、そのことはギリシャ人に対しても大きなインパクトを与えたと思うんですね。彼らはイエス様に対して関心を示したわけです。21節見ると、この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリッポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。イエス様の弟子は12人いましたが、そのうちの一人がピリッポでした。彼はイエス様が最初に弟子たちを召す、この記事がヨハネの一章に書かれているわけなんですけど、その中の一人がこのピリポだったわけですね。そして彼はナタナエルをイエス様に導いた人物でもありました。彼はこう証言しました。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。 モーセが律法の中に書き、預言者たち、すなわち旧約聖書に書いてある方、やがて来られる救い主、メシア、そのことが旧約聖書には律法の書、預言書に書かれているわけなんですけれども、私たちはその方に会いましたと1章の45節で証言しました。また6章には5000人の給食の時にイエス様が弟子たちを試して、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかな、そのように弟子たちを試していった時に、イエス様めいめいが、おのおのがパンを買ってきて、少しずつ取るに、このパンを買ってきて、少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません、足りませんって彼は答えたのがこのピリポであったわけです。さらに最後の晩餐でイエス様が、私はこの世を去っていきます、心を騒がせないでは、神を信じ私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんあります、私が道であり真理であり命である、私を見たのは父を見たのである、そのようにイエス様が言われると、主よ、私たちに父を見せてください、神を見せてください、そうすれば満足しますと言ったのもこのピリポなんです。イエス様はその時、私を見たのは父を見たのである、私と父とは一つであるという素晴らしい真理を明らかにされました。イエス・キリストを見たのは父を見たのです。神を見た者は誰もいません。目に見えない神が人となって来られたお方、この方が神の子キリストです。ピリポは、私たちに父を見せてください、そうすれば満足しますと言った人でした。で、このピリポという名前はギリシャ名で馬が好きという意味なんですね。彼はガリラヤのベツサイダの人であったとここに書かれています。ベツサイダは異邦人の多く住む地域でした。で、ここでなぜギリシャ人たちがピリポのところに行ったのか書かれてないので分かりません。おそらくピリポは異邦人が多く住むこのベツサイダ出身なので、彼のことをもしかすると知ってたのかもしれませんね。あるいはピリポの名前がこのギリシャ名でしたので、なんか親しく感じるっていうか、東京あたり行くと沖縄の名字が出てくると妙に親近感を感じますよね。大城さんとか言われるとなんか親戚かなと思ったりするわけですけど、海外行くともっとそうですよね。沖縄の人じゃなくても日本人らしい人を見ると何か安心感を感じるわけです。で、このギリシャ人たちもピリポの名前を聞いて、まあ、親近感を感じたんでしょうか分かりませんが、彼らはピリポのところに行ってこう言って頼むわけですね。先生、イエスにお目にかかりたいのですが、イエスにお目にかかりたいのですが、ユダヤ人たちと対照的です。彼らは完全にイエス様を拒みました。しかし異邦人はイエス様にお目にかかりたいのですが、そのように言って主を求めました。興味深いですね。近くにいた人たち、ユダヤ人たちはこの方の奇跡を見、教えを聞いたのに拒むわけですよ。遠くにいた人たち、まことの神を知らなかった人たち、神の言葉である聖書を知らなかった人たちが関心を示して弟子様を求め始めるわけです。イザヤ書の55章の6節、開かなくて結構ですよ。そこにはこう書かれてます。主を求めよってあります。主を求めよ。イザヤの55章の6節。主を求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。主を呼び求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。イスラエルはいつも神の近くに引き寄せられましたけれども、彼らは旧約聖書においてずっと拒み続けるわけです。でも神は彼らを憐れんで彼らを引き寄せます。彼らは調子が良くなると、ああ神様感謝しますと言うわけですけど、裕福になってくると神を忘れて、また神でない神々を拝み始めて、富に信頼して神から離れていって、道徳的に堕落していって、結局神を忘れて彼らは堕落していって滅んでいくわけです。 で、苦しくなってくると神様助けてくださいと言うと、神はまた憐れんで彼らを助けてくださる。で、神は救い主を使わす約束をなさるわけで、救い主が来られるわけですけど、彼らはその方を完全に拒むわけです。主を求めなさい、お会いできる前に、近くおられるうちに呼び求めなさい。私たちも主を近くにいるうちに求めるものでありたいですね。22節見ると、ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。ピリポはギリシア人がイエス様にお会いしたい、お目にかかりたい、そういったことでどうしたらいいのかちょっと迷いがあったようですね。というのもイエス様は以前マタイの10章の5節でこう言われました。異邦人の道に行ってはいけません。彼らを伝道に使わすわけですけれども、異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいというふうに彼らに言われたからですね。そして同じマタイの15章の24節では、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんとおっしゃったわけです。その一方でイエス様がご自分がメシアであることを明らかに示した最初の人はイスラエル人に対してではなく、誰でした？私たちはこのヨハネの4章で学んだように、あのサマリアの女に対してでしたよね。旅の疲れでイエス様が井戸のそばに座っていると、まあ、昼頃であったわけですけど、一人のサマリアの女が来てイエス様が水をくださいと言う。で、彼女はびっくりしたわけです。あなたはどうしてユダヤ人なのにサマリア人の私に話しかけるんですか？ユダヤ人は私たちは付き合わないじゃないですか、お話しないじゃないですか。で、するとイエス様は、あなたが私が誰であるかを知っていたならば、あなたの方から神の賜物を私に求めたことでしょう。そしてあなたは永遠の命の水を受けます。で、彼女はそんな便利な水があれば私にくださいと、物質的な水だと思っていたわけですけど、しかしイエス様は大切な救いの話をしていたわけですけど、彼女の心は閉ざされていたので、そのことが分かりませんでした。で、するとイエス様は、彼女が私にそれをくださいと求め始めると、ではあなたの夫を呼んできなさいという。私には夫はありません、その通りです、あなたは5人の夫がありましたが、今あなたといるのはあなたの夫ではありません。彼女はびっくりするわけです。どうしてあなたは私の内情を知ってるんですか？あなたは預言者だと思います。私たちのこの父祖たちはこの山で神を礼拝すると言ってますけれども、あなた方はエルサレムだと言ってます。イエス様は霊と誠をもって神を礼拝する時が来ます。父はそのように礼拝するものを求めておられるのです。で、彼女は、私たちはメシアが来ることを知ってます、そのようなことを言い始めると、イエス様は何て言われました？私がそれです、おっしゃった。私がそれです、私が来たるべきキリスト救い主ですと、はっきりとイエス様がご自分を明らかにしたのは、ハーフのこのサマリア人、イスラエル人が最も毛嫌いしてた人たちに対して、イエス様はご自分をはっきりと表されたわけですよね。またヨハネの10章の16節には、私にはこの囲いに属さない羊があります、私は良い羊飼いですと言われて、私にはこの囲いに属さない羊があります、私はそれをも導かなければなりませんと、ユダヤ人だけではなくして異邦人を救いに導かれる話もなさったわけです。聖書を読む場合、私たちは一方だけを読むのではなくして、両方読む必要があるわけで、神のご計画を初めからイスラエルだけではなくして全ての人を救いに導くご計画でした。ユダヤ人だけではなくて異邦人も、全ての人を神はご自分のもとに引き寄せるのが神のご計画であったわけです。でもピリポはよく分かってなかったようですね、どうやら。 それでここでどうしたらいいのかなって、異邦人がお会いしたいって言ってんだけど、で友達のアンデレのとこ行くわけですよね。相談できる相手がいるっていいことです。でも友達をよく選ばないといけないわけで、アンデレはイエス様によく従った人でした。で彼はお兄ちゃんのペテロをイエス様のところに連れてきた人でもありましたね。また5000人の給食のあの時に弁当を持った少年をイエス様のところに連れてきたのもこのアンデレであったわけです。彼はお兄ちゃんのペテロのように人前に立ってリーダーシップを発揮するような人ではありませんでしたが、同じある必要はないですね。兄弟であってもタイプは違うわけです。彼は人前には立ちませんでしたけれども、しかしイエス様のところにたくさんの人たちを連れて行った良い働きをしたんです。でここではピリポと一緒にイエス様のところに行って、ギリシア人が先生にお目にかかりたいと言ってますが、そのように話しました。23節見るとすると、イエスは彼らに答えて言われた、鍵括弧一緒に読みます、はい、人の子が栄光を受けるその時が来ました。人の子が栄光を受けるその時が来ました。人の子とはキリストの称号、タイトルのことです。聖書の中で初めに使われるのがダニエルの7章の13節14節で、その人の子って表現が最初に使われます。こう書かれています。見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないと。人の子キリストが来られること、栄光の主として来られることが予言されているのがダニエルの7章なんです。ユダヤ人たちはこの栄光の主が来られることを待ち望んでいました。そして栄光の主が来られると、この地上の悪を滅ぼして神の国がこの地上で実現することを彼らは期待していました。でイエス様が来られた時、彼らが期待していたのは、今ローマに圧政、ローマの圧政で彼らを苦しんでたわけで、これから私たちを救ってください、この苦しみから私たちを救ってください、そのような政治的なメシア、救い主を彼らは待ち望んでいたわけですね。ですからイエス様がたくさんの奇跡をなさり、死人もよみがえらせた、この方がエルサレムに入場された時に彼ら熱狂的に歓迎したわけですよ。ホザナ、主よ、今私たちを救ってください、私たちを救ってください、祝福あれ、主の御名によって来られる方にイスラエルの王にと言って、彼らは喜んで自分たちの王としてイエス様をお迎えしたわけです。イスラエルの王に。そしてイエス様がここで何て言われたんですか。その時が来ましたって言う。主よ、今私たちを救ってください、イスラエルの王に、その時が今来ました。何の時ですか。人の子が栄光を受けるその時が来ましたって。おそらく群衆はワクワクしたことでしょうね。自分たちが待ち望んでいた栄光の主が来られた、今私たちを救ってください、イスラエルの王に。するとイエス様は、今その時が来ました、栄光のその時です。おそらくワクワクしたことでしょうが、イエス様が栄光を受けるその時が来た、そういった時の彼らの頭の中では何をイメージしていたと思いますか。ついにイエス様がローマの圧政から私たちを救い出して、神の国を今実現させてくださる、その栄光の時が来たということを彼らは思ってたわけです。しかし彼らが期待している栄光と、イエス様がここで言われたその栄光の時が来たと言われたこの栄光とは全 全く違う意味があるわけです。イエス様の言われた栄光を受ける時とは何の時ですか？十字架で死ぬ時のこと、十字架のことなんです。なぜ十字架が栄光なんですか？十字架は当時の極悪人がつけられる処刑の道具だったわけです。イエス様はその栄光を受ける時が来られた、そのようにおっしゃいました。2000年前にイエス様がこの地上に来られた時は、私たちの罪のために死ぬことでした。苦難のしもべとして来られました。しかし再び戻って来られる時は、ダニエル書に書かれている栄光の使徒として戻って来られます。イザヤの53章が先で、まず私たちの罪を救うことが先なんです。罪から救ったと苦難のあと主は栄光をお受けになります。ダニエルの7章がやがて実現します。その時すべての悪は滅ぼされ、神の国が実現します。しかし最初に来られた時は、私たちを罪の奴隷から解放し、死の恐怖、悪魔の支配から解放するためでした。そのことが成就するのが十字架なんです。私たちの罪の贖いが完成します。そして信じる者に罪の許しが与えられます。キリストはすべての人の罪の身代わりとして十字架で死なれ、よみがえります。この十字架と復活によってイエス様は神の子としての栄光をお受けになります。ですからこれまで繰り返しイエス様は、私の時はまだ来ていませんと言われましたよね。ヨハネの2章でカナの婚礼で、ブドウ酒がなくなった時にマリアがイエス様のところに来て、ブドウ酒がありませんと言うと、あなたと私何の関係がありましょう、私の時はまだ来ていません、そのように言われました。また7章の6節では、兄弟たちがあなたは自分をもっと表すならば、こんな方田舎ではなくして、このユダヤ地方に行って公に自分を表しなさいよ、もっと宣伝効果があるじゃないの、そのように兄弟たち信仰がなかったので、そのように言った時にイエス様は、まだ時は来ていませんとおっしゃいました。同じ7章の30節には、人々が捕らえようとした時にイエスの時がまだ来ていなかったからであると書かれています。8章の20節にも、イエスの時がまだ来ていなかったからであると、イエス様を捕らえようとした時に捕らえられなかったのは時が来てなかったからであると書かれています。しかし今その時が来ましたと宣言なさいました。それは異邦人が、神の約束を知ってなかった異邦人がイエス様に関心を示した時でした。救い主はユダヤ人だけのものではありません。すべての人の救い主なんです。西洋の宗教ではありません。私たち日本人のため、すべての国のすべての人のための救い主なんです。第一手持ての2章の5節6節にこう書かれています。神は唯一です。誠の神はただお一人です。この方以外に神はありません。この方によって天と地は作られ、その中に住むすべてのものは作られました。神は唯一ですと書かれています。続けてこう書かれています。また神と人との間の仲介者も唯一であって、ただ一人であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりましたとあります。キリストはすべての人のです。一部の人ではありません。贖いの代価、贖いの代価とは、私たちが本来は自分の罪の上に神の前に裁きを受けなければならなかったわけですが、神は私たちを憐れんで、私たちを裁かずに、私たちの代わりに私たちの罪を 裁きました。私たちの罪の借金を肩代わりして神が支払ってくださいました。私たちの命を救い出すために罪のない方が命を捧げてくださいました。それが贖いの代価なんです。私たちが払わなければならない代わりに、私たちを罪から救い出すための代価、それがキリストの罪のない方の命だった。そのことによって私たちは罪から贖われました。罪から救われました。罪が許されました。ですから私たちは罪を許してもらうために神の前に何か良いことをして許される話ではなくして、この方を信じる、受け入れる信仰によって私たちの罪は許されたわけなんです。これが良い知らせなんです。これが恵みなんです。私たちが何かをしたからではなくて、神がしてくださったことを信じるだけなんです。これが時至ってなされた証なのですと、そこには書かれています。イエス様の十字架によってユダヤ人だけでなく異邦人も救われる時が来ました。すべての人に救いの道、福音が開かれました。パウロはローマの一章の15節16節でこう言ってます。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと彼は言ったわけです。彼は以前はユダヤ教、いわゆる旧約聖書の律法を守り行うことによって救われると彼は信じて、熱心にそのことを若い頃から守り行ってきた人なんです。そして他の誰よりも私はそれを守ってきたと。でもクリスチャンたちがイエス様がキリストです、救い主です、あなたの罪のために十字架にかかりこの方復活しました、この方を信じる者は誰でも救われます、そう述べ伝えることを聞いて、彼は神を冒涜していると言って、クリスチャンであれば男も女も捕らえては牢に入れて、そして殺すことに賛成をし、そしてさらに彼は外国に出向いてまでクリスチャンたちを迫害したものなんです。ところが神が彼を憐れんで、復活の主が現れて、彼は劇的に改心をし、異邦人への使徒として熱心にイエス・キリストを述べ伝えるものに変えられたわけです。ですから彼はぜひ、私は異邦人のローマへも行ってあなた方にこの福音を伝えたいのですと言ったわけです。福音は、良い知らせは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべての人に救いを得させる神の力です。あなたは自分を変えたいと思いますか？はい、変わりたいんです。でもいつも変えられなくて悩んでいるんです。あそこが、ここが、もう嫌です。自分は惨めです。私たちは自分で自分を変える力はありません。ましてや罪から救う力などないわけです。罪から救い、私たちを変える力は福音にしかありません。イエス・キリストは、あなたは私を完全に変えることのできる方なんです。このキリストを信じるときに、私たちは全く新しくされ、キリストの姿に変えられ続けるわけですね。福音にその力があります。ユダヤ人たちだけのためではなく、私たちすべての人にこの福音が述べ伝えられました。24節ご覧ください。誠に誠にあなた方に告げます。一緒に読みます、はい、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。誠に誠にとは、とても大切なことを教えるときにイエス様が好んで使われる言葉です。人々はイエス様に対して政治的なメシアとして期待していました。弟子たちもそうでした。イエス様がローマの圧政から解放し、そして神の国が実現すると期待していました。そのことは近い将来 キリストが再び戻って来られるときに実現します。栄光の使徒としてイエス様は戻って来られますが、最初に戻来られたときは栄光の使徒としてではなく、苦難のしもべとして死ぬために来られました。そのことをここで一粒の麦に例えて教えておられるわけですね。一つの麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。知っての通りに種や穀物っていうのは外側が殻で覆われてますよね。そしてこの内側に命が入っているわけです。外側は殻なんですけど内側に命があるわけで、ですからそのまま種をあるいは穀物をそこに置いてても芽も出さないし何の実も結ばないわけですよね。この土の中にそれが撒かれて、そして土の中で殻が割れて土に戻っていくわけですけど、その殻がなくなった時に内側にある命があるわけで、内側に命があるわけで、その命が芽を出してそして成長して豊かな多くの実を結ぶ。これは自然界において当たり前のことです。同じように霊的なことも神のうちに命があるわけ。私たちは神を知りませんでした。神が全てを作られ私たちを愛し、そして神の子が人の形となって地上にお生まれになったわけ。この方のうちに命、永遠の命があるわけです。イエス・キリストのうちに命があるわけです。でもその永遠の命は、種が土の中に葬られないと、実を結ばないと、命を出さないと同じように、この方がもし死ななければ、私たちに新しい命、永遠の命は、与えられません。もし死ぬのであれば私たちにその命が与えられるわけです。罪の許しが与えられ天国に入れられます。もしそれをしなければそれはありませんということ。だから私が来たのはそのためですというのをイエス様はここで説明しているわけですね。栄光の主、彼らは期待してました。でも栄光は実を言うと死を通して苦難を通してその栄光に預かるということ。十字架の死によって私たちに新しい命、永遠の命が与えられます。25節、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。自分の命を愛するとは神を無視して自分の貪欲のために生きることです。そういう人は永遠の命を受けることができません。ルカの9章でイエス様はある金持ちの例え話をなさいましたね。ある人が畑が豊作になったわけです。ところがそれを蓄えるこの場所がなくて、彼は大きな倉庫を作り財産を全部そこにしまいました。そして彼はこういうわけです。自分に対して、私の魂よ、安心しなさい、もうこれから何年分も一生の間もう大丈夫だ、左打ちはだということ、もう安心してさあ食べて飲んで楽しめ、もうこれだけ財産があるんだからもう安心だってから喜んだわけです。しかしその夜神は彼にこう言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのだ。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですとイエス様は言われました。多くの人は神よりも富を、持ち物を愛します。それを一番にします。私たちも信仰のない時はそういうものでしたね。それがあれば幸せになる。 人生は楽しい、安心できる、そのようにそこに保証を求めていたわけです。しかし聖書は人の命は持ち物によるのではないと教えています。物質的な豊かさよりも神を愛するのでなければ神の国にふさわしくありません。マルコの10章に金持ちの青年が出てきますね。彼はイエス様のところに行って、永遠の命を自分のものとして受けるためには何をしたらよいのでしょうかというわけです。でイエス様は、今しめはあなたはよく知ってるはずじゃないですか、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺いてはならない、父と母を敬え。すると彼は言うわけですね。先生、私はそのようなことは皆小さい時から守っております。彼はいい青年であったようです。道徳的でビジネスもどうやら成功してたようですね。皆私は守ってます。でイエス様は彼を見つめて慈しんでこう言われるんですね。あなたには欠けたことが一つあります。彼は皆守ってますってわけですけど、イエス様は一つ欠けてます。かえってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はどう反応したか覚えてますよね。こう書かれてます。この言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜ？彼は多くの財産を持っていたからであると書かれています。結局彼が大切にしていたのは神ではなくして富であったわけです。彼が信頼していたのは神ではなく富でした。ですからそれを貧しい人たちに与えなさいって言った時に彼は話したくなかったわけです。彼の心はお金につながれていました。彼の心は神にではなく、キリストにではなく、天にではなく、この地上のものに、物質的なことに執着していたわけです。だからイエス様は、金持ちが神の国に入ることは難しい、楽だが針の穴を通る方がまだ楽だっていうんですよ。もっと優しいと、金持ちが入れないということではなくして、何を一番にするかが大切であると言われたわけです。で弟子たちは、それでは誰が救われることができるんでしょうか。彼らは富も神の祝福だと信じていたので、そのように言ったわけですけど、イエス様は、それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。でするとペテロは、イエス様、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと。彼らは3年半そのように従ってきたわけですね。イエス様はするとそれを否定なさらずにこう言われました。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。この時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けますとおっしゃったわけです。その人が最も愛しているもの、それが言い換えれば神なんです。あなたが、私が第一にしているもの、それがあなたにとって一番大切なもので、それがいわゆる熱心に、最も熱心にしているものが神なんです。私たちはキリストを信じるまではこの世のいろんな持ち物が自分の一番だったわけです。それさえあれば大丈夫、それに信頼して、それを求めて、それがあれば私は一生涯大丈夫だ、だから永遠の命なんて関係なかった、神なんか関係なかった、この地上が全てだった。しかし福音を聞いた時に心の目が開かれて、もっと大切なことは、この地上は一瞬で終わって、永遠の命があって、永遠の命はキリストで、このキリストを第一にすること、それが最も大切なことであることを分かったのがクリスチャンですよね。ここで イエス様は自分の命を憎むとおっしゃったわけですけど、どういう意味でしょうか。こう命を粗末にするという意味ではありません。生きるのはつらいから、もう早く死にたい、そういうことを聖書は教えているわけではありません。この世は一時的で、あっという間に終わるものです。一時的なこの世のことを愛するよりも、永遠の命のために自己中心を捨てて、キリストに従って生きることの大切さをこの箇所は教えています。その結果は何でしょうか。最後に26節、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい、私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。イエス様はユダヤ人だけの救い主ではなく、異邦人のため全ての人の救い主です。ここで全ての人に対してキリストに仕え従うように招いています。その結果は何ですか。私のいるところにあなた方もいるべきです。キリストのおられるところに私たちもいる。神の国、天国に私たちも入れられる永遠の命を、私たちはこの方にを信じて、この方に従い続けるならば、当然そこに今もうすでにその保証がされているわけですけど、それが確実なものとして私たちは入れられるわけです。そこで神は私たちに報いてくださいます。英語の訳を読んでみると、ここは神に称賛される、神に褒められると書かれています。一番の報い、それは永遠の命で、神からのお褒めの言葉、イエス様はマタイの25章の21節でこう言われました。よくやった忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。私たちはどうでしょうか。あなたは何に仕えているでしょうか。富ですか、それとも神ですか。そしてどこにあなたの宝を蓄えているでしょうか。この地上のことでしょうか。この地上はすぐに終わってしまいます。聖書は私たちに、天に宝を蓄えなさい、そこは虫もサビもつかず、盗人が入って取ることもありません。自分のために天に宝を蓄えなさいと、イエス様はマタイの5章6章で教えておられます。私たちも天に宝を蓄えるものでありましょう。そしてイエス様から、よくやった、良い忠実なしもべだ、そのようにお褒めの言葉をもらえるように、日々キリストに従って生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。私たちは恵みによって救われ、そして救われた後も自分の力ではなくして、あなたの恵みに満たされて、そして恵みから恵みへと、許しから許しへと、あなたの恵みの中をいつも歩めることを感謝します。そして最後は、あなたの恵みによって神の国に入れられ、恵みによってイエス・キリストの完全な姿へと私たちも変えられることをありがとうございます。どうぞ今しばらくのこの地上でのさまざまな試練、苦しみの中、私たちがこの地上に目を向けるのではなく、いつも私たちを救い、私たちを完成させてくださる主イエス・キリストに目を向けて、私たちが生活できますように、私たちを今週もどうぞあなたが守り導いてください。主が共におられることを感謝し、私たちの救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。